古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡やめの直売所ヨランノの江頭です。博多あまおうの季節です。赤くて丸くて大きくてうまい。今年もいいのができました。美味しいです。やめの博多あまおう、ぜひ食べてください。
こんばんは、坂田修大です。祝いの乱とは間接的に関係のあったという太宰府、今回はその太宰府の官が役所を紹介しています。太宰府政庁跡に立ち、正面の塩路山に向かって左側にあるのが蔵の司という場所です。先週はその下に広がる官がを紹介しましたが、蔵の司はその上の丘の部分に広がる場所にあります。蔵の司、重要な役所ですので、今回はもう一度この場所でさらに詳しい話を伺っていきます。古都太宰府保存協会の学芸員、田中健一さんです。蔵の司はかつて九州各国から税を徴収する場所でした。
その税金ですけれども、税が総用町と昔はね分かれてましたよね、はいはい、そのうちのここは町の部分になるんですか。
あ、そうですね、皆さんも教科書で総用町を習って、はい、昔を思い出した方も多いかなと思うんですけども、いわゆる総っていうのがですね、実は太宰府には税の司というのがありまして、はい、そちらの方にどうも総は納められたという、いわゆる稲ですね、ですね、はいはい、でこちらはですね、いわゆる、その残った蔵の司の方は用と町だったと考えられているわけなんですね。
労力と、
はい、ね、特産物とかですね、はい、布などですね、でそういったものを蔵の司の方は扱っていたと。
はい、
で、特に太宰府の中で言いますと、綿であったりですね、はい、で当時紫、
紫、
そっちも旅とも来てますが、紫色を染めるための植物ですね、紫の草と、はい、漢字では書きますけども、はい、そういったものが特産品としてありますので、そういったものを品々を、蔵の司で一旦管理して、はい、そして都へと送り出していたというふうに考えられているところでございます、
はいはい、ということはあれですか、蔵があって、はい、それから役所があったと、はい、いうことですよね。
そうですね、まさしく税を扱いますね、蔵がないとまず納める、はい、倉庫がないとあです、ね、やっぱ難しいので、
はい、
でということで登ってまいりまして、実はこの蔵司の給料部分は東側の低い部分の平坦部分、
低い部分、
はい、と、はい、西側の一段高い部分の実はそれぞれ2つ東西で分かれているんですね。
はい、
で、はい、実はこの給料部分の東側、低い方の平坦部分に実は蔵が建っていたというのが分かっているんですね。
つまり入り口に近い、
はい、そうですね、はい、
蔵があった、
はいはい、というのが実は発掘調査で分かっていまして、でこの蔵の司、太宰府政庁も展示館でお話しましたが、建物も最初の掘っ立て柱の1基、はい、で2基3基と建て替えられたというのがお伝えしましたが、実は蔵の司のですね、調査も九州歴史資料館さんがされていますけれども、はい、こちらはどうも細かく分けると5つの時代に分けれることができるということで、
やや
で、
ね、
はい、そうなんです、太宰府政庁にもちょっと変遷がいろいろあったそうなんですね。でそのあたりは九州歴史資料館さんが調査報告などでですね、出してはいらっしゃるんですけども、はいはい、で実はそもそもですね、この東側の部分、倉庫があった部分っていうのはもともと実は谷が入ってたそうなんですね。
谷がね、
はい、いわゆる太宰府政庁があります東側の方から深い谷が実はこの平坦部分の真ん中に実は広がっていたということで、当初はそれを避けてですね、建物を建ててたんですけども、うん、
間に小川が流れてますよね。
あ、そうですね、
あの辺りかな、
はい、あの辺りからどうもこの丘陵部分にかけて大きな谷が入り込んでいたと、
谷がね、
はい、 ただそのままですとやはり使いづらいわけですので、はい、でその谷を埋めてですね、きれいに今奥の方までちょっと見ることはできませんが、かなり広い平坦部分を造成したというふうに考えられております。でその造成したのが大体ですね、まあ、8世紀の後半ぐらいから9世紀の前半ぐらいと考えられてまして、はいはい、でそれを造成しまして広い平坦部分ができまして、そこにですね、はい、逆この字型、カタカナのこの縦棒が反対側にある、はい、反対側に、はい、その形をした、一辺にですね2棟ずつ計6棟の建物が白鳥舎で見つかったというところなんですね。
あ、そうです。
はい、ですのでこの広い丘陵の丘の上の部分には、はい、その8世紀の後半ぐらいからはですね、実は6棟の立派な倉庫が、はい、あって、で、はい、どうもそこにそういった品々なんかですね、重要な貴重品はそこに収められていただろうということが分かっている場所になっております。
はい、だいたいその収められた品物っていうのは蝶、まあ、布、まあ、絹類、それから特産品、それ以外に何かこうこんなものも見つかってるよっていうのがあるんですか？
そうですね、ここ の, 何が収められていたかっていうのを、このいわゆる、はい、品物についてはなかなか不明瞭な このこちらの倉庫部分はですね、うんうん、ただ倉庫の後を見ますと、総柱、いわゆるこう間隔なしですね、もう床面にまんべんなく礎石が配置されてますので、はい、まあ、そういう作りですと重量に耐えられますので、まあ、重たいものが倉庫に収められても十分耐えれるようなしっかりした作りだったというのが分かっていますので、まあ、そういう、まあ、紫であったり綿であったり、まあ、軽いものだけじゃなくて、まあ、重いものも十分、まあ、大量に収めることができたような、そういう作りをしたどうも倉庫だったというふうに考えられているところですね。はい、
まあ、総用町の蝶の部分ですね、の品物、特産品、または布、絹あたりのものを納めてたということですね。でそれを管理するお役所もあったということですね。
そうなんですね。はい、でまさに倉司地区東側の部分が倉庫が建てて庫になっていて、
で実は目の前です、
はい、で実は一段高い西側の部分に実はその大型の建物がありまして、
そこから西側に大型の建物、
はいはい、でそちらは今も現在も礎石が残っている場所になるんですね。はい、
大型の建物とそれから普通の建物と、はい、やっぱり極別されるたんですか？
そうですね、やっぱりこの蔵司地区、まあ、実は謎がですね大変多いんですけども、間違いなく蔵の司という役所があったという時期はあったと思うんですが、まあはい、この実は西側に一段高いところにある礎石の建物というのは、実は太宰府史跡のその太宰府政庁の正殿よりも実は規模で見ると大型の建物になるということ で、実はかなり大きいんですね。はい、で大きさなんかもですね、かなりおおよそで言いますと大体、まあ、37メートル ×13 メートルぐらいの規模があるということで、大変大規模な礎石の建物だというふうに考えられてまして、でこの建物の位置づけがですね、はい、先生方によっていろいろと解釈があるわけでございますね。はい、でいろいろ蔵司言われてまして、まず一つは津川さんがおっしゃったように、やはり蔵司という倉庫があったら当然管轄する役所がないといけませんの で、はい、まあ、当然蔵司の業務を司るような、まあ、中心となるような建物だったんじゃないかなということもございますし、はいはいはい、あるいは実は今丘を上がってきましたけども、今この木々がなければ実はこの高台から太宰府政庁というのはきれいに見渡せるような位置になるわけなんですね。で、そういう場所に、
ね、
この大型の建物なので、まあ、はい、当時700年代の新羅をはじめ、まあ、外国の施設もやってきていましたので、まあ、そういった施設の人々が来た時の、まあ、共用施設、まあ、おもてなしをするような建物であったんじゃないかなという考え方も一つあるわけなんですね。なるほど。ですのでこの大型の建物が実際どんな役割をしていたのか、
面白いな。
でこちらの方は先ほどの倉庫と違って間隔が空いた礎石の配置ですので、はい、どうも重たい荷物を入れることは難しいので、まあ、倉庫ではないだろうということが言われています。まあ、そういった蔵司の役所が、まあ、おもてなしのような共用施設だったのか、
接待用のね、
はい、あるいは例えば今言われてますが、当初はそういう共用施設だったのが、はい、まあ8世紀の後半になって役所に変わった、まあ、途中で役割が変わったという考え方もありますので、なかなか今現存するのは礎石だけなんでですね、残念ながら礎石は答えてくれませんので、まあ、私たちがこう研究して明らかにしていかなければならないんですが、まあ、そういうふうにいろいろ現在も役割が考えられていますが、まあ、太宰府の中でもひときわ大型の建物が実はこの蔵司の丘陵部分に残っているというところでございます。
今は平坦で、まあ、大きなあれはクスノキかな、 が一本ね、20メーターか30メーターぐらいの木が立ってますが、あの辺りがちょうど一番上の平坦な部分になるんです。
あ、そうですね。
でその辺りに大型の建
物が、はい、礎石がちょっとあの木の奥側の方に、
あ、木の一本も大きな木があるんですが、その奥の方に、
はいはい、礎石が広がって、
礎石が広がってる、
はい、
ひょっとしたら外国の施設なんかをもてなす、まあ、ところだったんじゃなかろうかと。いや、そうじゃないという、まあ、いろいろ これから論争が始まるんですね。
そうですね。これからさらに研究とかまた調査とかが進めばですね、明らかになってくると思うんですが、まあ、やはりポイントとしては太宰府成長を見れるような高台にあるということと、やっぱり太宰府の中でも有数の、まあ、外国施設とも客観の建物だったり成長の中心の建物よりもひときわ大きいと考えると、やはりそれの意味がですね、それだけの建物を建てる意味が必要があったと思われますので、はい、今後またいろいろと、進んで研究が進んでいく中でその姿が明らかになるんじゃないかなと思っているところでございます。
ということは今航路間でね、外国の施設を受け入れて、はい、あそこで一回こう接待してみたいな話もあったんですが、ひょっとしたらもう直接こちらへ航路間から送り込んで、
はい、
でそしてここで接待をしたんじゃないかいう説もあるんですね。
いわゆるですね、はい、外国施設がもてなした施設としては、まず港直結のですね、はい、まあ、到着したところの航路間でありまして、はい、まあ、ここでも当然おもてなしをされまして、はい、ただ船で到着した施設全員が太宰府に来るわけではないんですね。例えば今でもアメリカ大統領が来日したとき、やっぱり大統領と主要な人だけが、
ね、
総理大臣に会いに来られる。それで多分おそらく航路間では着いた人たち全員が、まあ、ほぼ全員がおもてなしをされまして、でそこから、はい、まあ、大使であったり副大使であったり、まあ、書記官であったり、まあ、はい、主要な人たちが選抜されて、それから太宰府に向かってやってくると、
はい、
で太宰府に来ましたら、まあ、手続きとか儀式がありますので客観に滞在をしますと、
はい、
で客観に滞在するうちに、まあ、そっちとの面会というか、まあ、やり取りがあると思うんですね、はい、でそっちとやり取りして、まあ、成長とは役所ですので儀式をしますけども、うん、でまあ、そうしますと儀式をした後に、じゃあぜひせっかくお越しいただいたのでおもてなしを、はい、ってなった時に、まあ、成長の中で、まあ、いわゆる役所の中で宴会はするわけにはいきませんので、はい、で場所を移してこの倉司さん その見晴らしのいい素晴らしい建物でおもてなしをしたんじゃないかなと、
は
い、
うん、
で、まあ、その宴席が終わったら客館に戻って宿泊をしていただいてということで、はい、まあ、航路館と客館と、そして、まあ、成長にお越しになってした時のおもてなしの場という、うん、まあ、いろいろそういうふうに役割があって、はい、そういうことが考えられているところでも、はい、ありますね。
そういうふうに考えると面白いところですね。ここはね、
そうですね。だから、はい、倉司さんって本当にまさしく1300年前に九州各地の特産物が来ていた、さらにはもしかすると外国施設も訪れていたのではないかということで、はい、非常になんかいろいろな側面のある、大変ロマンの詰まった場所になっております。
はい、そういう場所が倉司という、今丘の上にいますが何にもここからはこう見えない感じですね。木々に覆われまして、その下は雑草に覆われてて見通しが効かないところなんですが、実はこの上から、太宰府成長を眺めていたんじゃないかという設定もできますね。
はい、
そして、まあ、お茶でも飲みながら
そうです、ね、
話をすると、まあ、いうこともありえますよね。
まあ、津川さんの人は飲みニケーションじゃないですけどやはり儀式をして、措置とかですね、日本側とやり取りした外国施設は、はい、じゃあ終わった後は場所を変えて、ぜひっていう、一席設けましょうというような場所で、まあ、皆さん楽しんできた場所かもしれないですね。
そういうことを考えると本当に夢が広がっていきますね、この場所
ね。そうですね、この場所が、はい、まあ、どちらにしてもやはり重要な題材にとって非常に大切な場所だったということでですね、はい、まあ、今後太宰府市さんの方では徐々に整備の計画なんかもですね、まあ、5年10年かけてきれいに皆さんに訪れていただけるように整備をされていく予定ということですので、はい、ぜひその機会になりましたらぜひ改めて皆さんに、
ね、
はい、訪れていただきたいと思います。
はいはい、改めてこの雑草のないところを見てみたいというふうに思いますね
で今津川さんとご紹介してまさに東側にはですね倉庫群が逆この字型で6棟、はい、で西側の高台には、まあ、その太宰府でも有数の規模の礎石建物があるとご紹介したんですが、はい、倉司さんですね、実はまた謎がございまして、この西側の一台高くなったその大型の建物っていうのはこの西側の大地の、まあ、奥の方北の方にあるんですけども、はい、実はその南の方ですね、 あのスペースがあるわけなんですけども、はい、そのあたり一帯から実はですね、あの焼けた武器の跡なんかが出てきているわけなんですね。
そうですか。
はい、でこれはですね、蔵司というのはあの早い段階で7世紀の終わりごとにこの大型の建物ができて、その後、はい、まあ、6棟の建物が建てられまして、でその後さらにそのどうも焼けた武器の跡が出てくる。この焼けた武器というのがですね、確認されるのがどうも9世紀の中頃終わりから10世紀の前半にかけてというところなんですね。
何ですか、
はい、ですのでどうもですね、まあ、蔵の司という役所があったんですけど、どうも武器を管理するような、まあ、保管しておくような倉庫も実はその大型の建物、西側の丘陵の一段高いところにあったんじゃないかなと、はい、でその武器を収めていた、いわゆる鎧であったり、まあ、弓矢ですね、はい、まあ、そういったものを収めていた倉庫が火事にあって焼け落ちてしまって、はい、で当然高温になりますんで、例えば、鉄属といいますけど、こう弓矢の先端のこう金属部分、それが、はい、あの高熱によってもう癒着してですね、こう固まって、だそういったものが出てきたりしているわけなんですね、はい、ですのでどうもその9世紀の後半から10世紀の前半にかけて、どうも武器を収めていた倉庫がまず立っていて、でそれがどうも火災に遭ってしまったようだというのが、蔵司さんもう一つの性格として考えられているんですね。
そうですか、
はい、でこれそもそもじゃあなんで焼けたんだというところがですね、ちょっと気になるところなんですけども、941年の藤原の住友の乱がありますので、まあ、もしかするとその住友たちが攻め落ちた時に倉庫も焼き払われて、でそれで太宰府の防衛側の武器ですので、それを多分進出してきた住友側が焼き払って、それでどうも武器とかが焼け消失してしまったんじゃないかなということも考えられてまして、
そうです、
はい、まあ、これはもう単なるもしかすると火災だった可能性もあるんですけども、こちらはもともと九州歴史資料館にいらっしゃいました小島敦先生という、うん、もう専門の先生がずっと研究されてまして、うん、ですので蔵司さんにはどうも900年代にかけてはどうも武器を蓄える倉庫もあって、それが火災に遭うという、実は非常に目まぐるしいドラマを持った、はい、役割もいろいろな役割をどうもこの丘陵というのが持っていたようだというのが、はい、考えられているところになっております。
やっぱり藤原住友の乱というのは、
そうですね、
火災に、関連付けられる、
まあ火災の理由というのは、まあ、どうしても記録にですね残っていないのであれですけども、はい、まあ、それが一つ原因としては考えられるのかなと、うん、ただ当時いろいろ都でも火事が起こったり、まあ、失火でですね、はあ、出火してしまうということもあったりしますので、まあ、そういった単に太宰府の管理するような火事だったかもしれないんですけれども、うん、まあ、そういったことも踏まえると、実は九州の特産品だけではなくて、うん、こう実は九州を防衛するための武具、太宰府防衛のためのそういう兵器も実は保管するような倉庫があったようだということで、うん、まあ、実はこの九州丘陵地帯はさまざまな役割を持って、で時代とともに変化をしていって、いろんな役割を持った場所だったんじゃないか、まあ、そういうふうにも考えられているところになっております、
はい、それが蔵の司という役所ですね、だったということです。ちょっと行ってみますか。
行ってみますか。
せっかくだ。
蔵の司があったという礎石を探して、トゲのある雑草の中へ入っていきました。
深い雑草の中をくぐってやってきました。あ、これが礎石ですか。
ちょうど一段高くなったところですね、ちょっと今登ってまいりましたけども、ええ、こう木々の間に埋もれて礎石がですね、今目の前でもすごく見えております。
見えますね、はい、礎石が 4,50 センチ、1メーターぐらいあるかな。
そうですね、成長のものと比べても変わらない大型の遜色、ね、はい、ないものが、
そうですね、間を置いて1つ2つ3つ見られますね。
そうですね、
まだあるんでしょうけどね、
ちょっと木にふさぐさで見えなくて、
そうで、はい、見えません。
ただ規模としましては、この木のあたりからですね、ずっといわゆる36メートル7メートルほど、はい、奥の谷の迫る落ち込んでるその手前までですね、かなり広い横、東西に細長いですね、はい、建物がどんとこう広がっていまして、
あ、分かりました。
でその南側には後にはその先ほどの武器庫ができるんですけど、はい、まあ、できた当時は南側が開けた広場になってますので、はい、まあ、皆さん多くの方集まるのもいいですし、で、はい、東を見ていただくと太宰府
政庁が見えると、
はい、見えていただろうというところですので、
分かりました。ここまで来た甲斐がありました。
そうです、もう本当礎石が、
礎石がね、見られただけでもここまで来た甲斐がありました。
トゲのある雑草の中でようやく 蔵の司の礎石を発見しました。そして下の漢河を歩いてきまして、来期地区、広丸地区、そしてここで仕事をするたくさんのお役人さんのお昼の準備をする大楠地区まで紹介してきました。1000人規模のお昼の準備も大変だったと思います。
食堂が集まってたということかもかりませんね。
だから1000人の食事を作るっていうのは相当な量がいる。今の例えば会社で1000人の社員が働く会社の社員食堂といったら相当、
はい、すごいですよね。まあ、
なんでしょうね、大きな大学の学生食堂なんかだとイメージ近いかもしれませんね。1000人ぐらい生徒さんがいらっしゃるような。そうしますと、やはり数多くの方が働いて、食材もですね、
はい、
相当必要ですし。
そうですね、
やっぱり当時のお役人さんたちもですね、はい、食べずには仕事できませんので、やっぱそういうこう、
そういうことですね、
太宰府を支える基本の、はい、食事が、まあ、この辺りでもしかすると作られ、はい、支給されていたかもしれないですね。
なるほど、面白いですね。
いや、
役人向けのそういうところが落としたらあったかもわからないというところですね。
そっちとかはね、特別なお料理が多分ね、はい、出されると、ね、まあ、今でも社長さんだと素敵な、ね、お昼午前がご用意されますが、はい、やっぱり一般の方々はもう量と、はい、急いで食べないといけませんから、やっぱりそういうふうに考えますと、どうしても記録なんかは見てしまいますね。役所の名前とか、
はい、
こう位とかしか見えませんが、やっぱり実際働く人たちがどんなふうにこの太宰府を支えて働いていたのかっていうところも、はい、やっぱり考えていくと面白いところでですね。
面白いですね、はい、
やっぱり職がないと、はい、人働けません。
働けませんね、はい、
太宰府の漢画を紹介していますが、これまであまり明らかになっていない役人たちの生活が彷彿とされてきます。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員、田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は太宰府の役所巡りの後にぜひ立ち寄ってほしいお菓子屋さんを紹介します。
はい、
太宰府市にあります坂本洋菓子店なんですが、その名の通り坂本2丁目にあるお店なんです。
うんうん、
西鉄の都府路前駅から歩いて 6,7 分ぐらいの住宅内の中なんですが、この店からさらに10分ぐらい歩くと坂本八幡宮にたどり着くと、そういうふうな感じの位置なんですね。で、この坂本洋菓子店なんですが、土曜日曜祝日は対面販売をやってるんですけど、他は自動販売機で。
あ、自販機なんですね。
そう。しかも365日休みなくお菓子を提供してらっしゃるんです。うん、ご主人の神崎博さんに話を聞いてきたんですが、今ね、お土産としても、それからちょっと食べるにもね、素敵なお菓子があると聞いて、名前がみのりかって言います。ひらがなでみのり、そしてお菓子のか、
はい、
これキャラメルとかヌガーにナッツ類を混ぜたものをこうクッキー生地のような外側のこう丸い容器に、まあこれクッキーだから食べれるんですが、詰めて焼くものなんですね。うん、スイスとかフランスの伝統菓子にあるんですが、これをベースに、その九州、福岡、太宰府らしさをつけたいなって作ったお菓子なんですけど、中にね、入ってるのが、その、一緒にナッツ類と混ざってるのが、まず一つは、熊本山江の栗。
栗。
で、二つ目が、星野村の、これが抹茶。
抹茶。
それから、おごおりの甘王。さらに、太宰府成長跡の梅。
ああ。
使ってるんで、よかったら、その、梅のこの実りか、はい、食べてみてください。
あ、結構外が、クッキー生地のね、硬めの感じです。うん。うん。中は、しっかりこう、粘りのある感じの。
飴部分がね、うん、きますよね。
うん。おいしい。あ、梅だ。
来た。
うん。あ、梅の爽やかな。
でしょでしょでしょ。
香りが。あ、酸味と。
いいでしょう、うん。この感じなんですけど、この梅について、その太宰府成長跡で、取れた梅を活用しようとする梅プロジェクトの一つでもあるんですが、その辺の気持ち、神崎さんがこんなふうにおっしゃってました。
福岡農業の学生さんたちが協力して、あとボランティアの方で、太宰府市の方と一緒に手摘みで、ちぎったその大事な梅を私たちが、 預かるわけですよね。だからやっぱり大事に加工して少しでも無駄がない、傷物でもやっぱりあのシロップに使えるものはシロップにして、で傷物でそのどうしても捨てないといけないものも出てくるんですけど、なるべく捨てないようにですね使ってっていうことで。
いやあのね、地元の食材梅だからね、その和洋折衷のようなあの味わいがいいですね。
でしょでしょ、うん、で実はね今54歳の神崎さんなんですが、もともとね建築業というか今も建築業なさってるんですよ。でこれからの時代は一つだけじゃ何かあるといけないから、もう一つやっぱ事業の柱が欲しいと思って二つ目でこのお菓子という道を選んでらっしゃるんです。で30代の後半からずーっと勉強を続けてきて、オープンしたのが2022年。あこれは令和ブームに乗っかったかなと思ったら違ったんです。土地を買ったのはそのオープンよりも5年も前なので、まだ平成の頃なんですね。こんな気持ちでこの場所を選んだんだそうです。
もともと地元で水木小学校学業員中学校ってあるんですよ。私は母校なんで、で子供たちがたくさんうろうろこうするじゃないですか。でそういうところに店欲しくて、それで選んだのがこの坂本の買って知ったるこの土地だった
なんですって。でこの坂本の地名は最初からつけるって決めてらっしゃったそうなんですが、地元の方に愛されたい、愛してほしい、そして実際にそういうお客さんも多いそうなんですが、自販機あるのでコンビニで買うような感じで利用してほしいとおっしゃってたんです。こんな状況もあるみたいですよ。
うちはこういう昼とかにまあ何人か来られますけど、来るお客さんよりも夕方の帰りのその時間帯に帰りがちに買って食べて帰られるお客さんとかが結構いますね。
え、ここで食べちゃうんですか？
ここでもうあのパクパクって食べて、ゴミはもうポケットに入れて帰られるお客さんとかも。
え、それは男性と買っては男性の方が多いのかしら？
女性より男性が。はい、もうあの焼き菓子一個買いとかして、うん、買われるお客さんはもう圧倒的に男性
です。いいですね。
土日祝日に売られるケーキ類やパイ類もめちゃおすすめです。
中島理恵さんでした。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。食べた。
ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。